ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。今週来週2週にわたりまして、経済学部経営学科教授関根正則先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速現在の先生のですね、高崎経済大学での授業科目名から教えてください。
はい、大きく分けると3つございまして、
はい、
1つがイノベーション論、でもう1つがベンチャービジネス論、そして、3つ目が経営戦略論という科目になります。
はい、それぞれどういった講義であるのか伺いたいんですが、まずはイノベーション論。
はい、イノベーションと言いますと、はい、今いろんな企業が例えばスローガン、キャッチコピーなんかで、まあ、イノベーションという言葉を使っているかと思いますけれども。
そうですね、よく聞きますね。
よく聞くかと思います。で、まあ、辞書行くと革新とか、刷新っていうふうに書いてあるんですけれども、要は既存今あるものとは違うより優れた何かというのを生み出すのがイノベーションということになります。
具体的な何か例みたいなものっていうのは講義でお話しされているものでありますかね。
まあ、単純な例ですけれども、例えばガラケーからスマホに変わる、スマホが生まれるなんていうのも、はい、イノベーションということになります。
技術をこう革新していくようなそういうイメージがありますが。
そうですね、確かにイノベーションというと技術革新と言われることも、あるんですが、必ずしもイノベーションといった場合いわゆる技術的な側面だけではなくって、
はい、
システム仕組みというのを変えるということもイノベーションになってきます。
新しいシステム、新しい仕組み、
はい、
それもイノベーション。
はい、そうですね、はい、例えばアマゾンっていう通販を行ってる大きな企業ありますけれども、
アマゾンさんお世話になってる方結構多いかなと思いますが。
そうですよね、
はい、
多いかと思います。例えばアマゾンなんかで言えば特別高い技術、何かしら理工系の技術っていうのを使ったわけではなく、
はい、
まあ、インターネットっていうのが普及したときに、まあ、インターネットを使って本を売ろうというふうに考えて、でその仕組みを作ったということなわけ、ですね。
その時にはすでにもインターネットはあって、それをどうに使おうかと、
はい、
そのアイデアがヒットしたと。
そうですね、そういうことですね。はい、あるいはマクドナルドさん、
はい、
まあ、世界中にマクドナルドってありますよね。
そうですね。
で、じゃあマクドナルドが例えば科学技術的な大きなイノベーションを行ったのかっていうと、特にそういうわけではない。特別変わったハンバーガーをじゃあ売り出したのかっていうと、これまたそういうわけでもありませんで、
はい、
その提供の仕方っていうのを変えたのがマクドナルドという会社なわけですよね。
提供の仕方をどうに変えたんでしょう。
サプライチェーンっていうのをこう効率化してっていうことになりますけれども、
供給網ですね。
そうですね。で、まあ、お店で言えば素早く笑顔で提供するというようなこと、まあ、そういった細かいことを実現するのもイノベーションには入ってくるわけですね。
スマイル0円、
はいはい、そうですね、はい、
理工系の高い技術力がないとイノベーションは起こせないということではないと。
そうですね、
はい、
で先ほど申し上げたような例えばスマホを開発するとか、あるいはですね、昔で言うとエジソンが電球を発明するとか、
大発明、
そうですね、蓄音機を発明するとか、まあ、そういったいわゆる、まあ発明発見っていうのも、まあ、立派なイノベーションには当然なりうるわけなんですけれども、必ずしもそれだけではないということですね。
日本の企業で何かそういう例ってあります？
日本の企業で言いますと、そうですね、例えば楽天市場、
楽天
なんかがそうですよね、
はい、
まあ、楽天創業した三木谷さんなんかは楽天市場という仕組みを作ったわけですけれども、うんうんうん、パソコンに関する特別な技術っていうのを持っていたわけでは全くなくて、
そうですか、
ネット上における市場という仕組みをこう作ったということになるわけですね。
あそこまでこう飛躍的に伸びた何か理由というのは、
やっぱりそれだけニーズがあったということですよね。便利に買い物したい、 現代人忙しいですから、はい、その忙しい中でゆっくりお店を回って物を買うっていうのもなかなか難しいという状況、うんうん、まあ全員が全員というわけではありませんけれども、そういった中でネット上で手軽に商品を買える、まあ、そういう仕組みを作る、まあ、それが効果的であったということであるかと思います。
何が今求められているのか、どういう仕組みを作ればそれが受け入れられるのか、そこを考えるのもイノベーションだと。
そうです、そういうことですね、はいはい、
イノベーション論でございますね、
はい、
それからベンチャービジネス論、
はい、
こちらはいかがですか。
これはイノベーションと深い関わりがありまして、ええ、要はイノベーションっていうのを起こすべく新たに誕生してきた若い企業のことをベンチャービジネスっていうふうに言うんですね、
ええ、
はい、
今どうなんでしょう先生、そのベンチャービジネスを起こす環境とすると、
ですね、なかなかちょっと難しいところもありまして、
はい、
例えば創業率っていう観点からすると、うん、日本がだいたい 4% ぐらいですかね。でそれに対してアメリカっていうのは常に 10% を超えてるような状況でありまして、
はい、
なかなかですね、日本の場合こう期待はされてるんですが、ベンチャーが生まれてこないっていうのが実態ではあるかと思います、
うん、どうしてですか。
やはりですね、まあ、もちろんいろんな理由っていうのがある、もともとですね、日本人こう出る杭は打たれるっていう言葉がありますけれども、うん、なんか変わったことをやると人から非難されたりとか、そういった文化的な要因とかっていうのもあるのかと思いますけれども、まあ、大きな理由の一つとしてはリスクマネーが集まらない、
お金をうまく集めることができ
ない。そうですね、はい、変わったことをやろうとしている人に対してお金っていうのを出してくれる個人、なり、うん、組織っていうのが存在しないことはないんですけれども、うん、まあ、弱腰だったりとか、まあ、するわけですね、うん、なかなかこう人のチャレンジに対してお金をじゃあ積極的に出してあげようとかっていうのが少ないっていうのが実態かと思いますね。
日本ではベンチャービジネスは投資対象になりにくい。
そうですね、うん、なかなか難しいかと思います、はい、
一方その新規ビジネスの率ですか、はい、これが日本よりもかなり大きなそのパーセンテージ占めているアメリカ、やはり違うんですか。
アメリカなんかですとエンジェルって天使っていう意味ですけれども、はい、ベンチャービジネスのような、うんうん、これからどうなるかわからないような企業に積極的に投資してくれる、まあ、個人のことをエンジェル、まさに天使のような人ということで、はい、エンジェルっていうふうに呼ぶんですけれども、まあ、そういったエンジェルが、まあ、アメリカなんかの場合積極的にベンチャービジネスっていうものに関わってで、うん、まあ、お金も出すし、まあ、いろんな経営に関わるアドバイスっていうのを起業家に対してしたりとか、うん、するわけですね、
はい、
で、まあ、エンジェルだけではなく、まあ、組織としてはベンチャーキャピタルみたいなものも、まあ、日本の場合どちらかというとベンチャーキャピタル弱腰、積極的にベンチャーに投資するっていうケースがなかなか見られないわけですけれども、まあ、アメリカなんかだと比較的面白いことやってるなと思えば、うん、結構大きな額のお金をベンチャーキャピタルが企業家に対して提供したりとかいうようなことがあるかと思います。
ハイリスクだけど、まあ、リターンも高い。
そうですね、ハイリスク、ね、ハイリターンの世界ですけれどもね、
はい、はい、まあ、そういう風土があると、
はい、
まあ、日本はそういったところがちょっと弱い
のかなっていう気がしますね、はいはい、
さあそしてもう一つ経営戦略論、
はい、経営戦略、戦略とかって、まあ、軍事用語でですね、非常に物騒な言葉ではあるんですけれども、まあ、それが企業経営と結びつけて、うん、使われるようになったんですが、経営戦略っていう場合にはそんなに物騒な話ではなくて、
はい、
要は企業ってまあイノベーションっていうのを起こす、うん、要するに新しい製品、より優れた製品を開発するとか、うん、より安い製品を開発するとか、まあ、そういったことによって生き残っていくわけですけれども、はい、
そうですよね、利益を上げて収益を拡大し続けるというのが一つのまあ目標になるわけですもんね。
そうですよね、
企業の、
そうですね、でまあ、そういった競争っていうのを行っていく中で、うんうん、じゃあ自社の場合どういった方向に進んでいけばいいのか、 まあ、他社と同じことをやっていても競争勝てないわけですよね、
強みを生かしてっていう、
そうですね、自社の強みっていうのを生かして、はい、あの競争相手に対して何をやって勝っていくか、その何をやっていくかっていう指針になるのがあの経営戦略っていうことになるかと思います。実際の例なんかを挙げながら、あの具体的にはあの要は他社より優れた製品、サービスっていうのを提供する、あるいは他社よりも低いコストで製品を生産するとか、うんうんうん、まあ、あるわけですけれども、はい、そういったのをこう事例を交えながら学生には説明しているっていうところですかね、はい。
それから先生、あとゼミナールは、
ゼミを、まあ、2年生のゼミと3年生4年生のゼミ、あの3つ担当してるんですが、あの2年生の時には、まあ、基本的にあの経営学に関する知識っていうのを持って学生たちが持っていないっていうのを前提として、うん、あの経営学全般についてあのみんなで、勉強するっていうことをしてます。
まずは経営学の基礎編と、
そうですね、はい、基礎をまず学んでっていうことですね、うん、でその上で、3年になったらあの私の専門でありますあのイノベーションとか経営戦略についてあのテキスト使ったり、あるいはビジネス雑誌使ったりとかして、は
い、実際にそういったビジネス雑誌なんかも、
そうです、あのやはりテキストだけだとどうしてもあの理論に偏ってしまいますんで、あの、まあ、実際の企業の事例を見ながらということで、あのビジネス雑誌なんかを使いながらあの3年生では事業を進めてます。で4年になるとあとは卒論ですね、自分で好きなあの経営学に関わるテーマ選んであの自分で調べて、論文を執筆していくという形になります。
4年生は卒論でかなり忙しい時期になってきましたかね。
いや、なかなかあの火がつかないっていうのが実態のところで、もうちょっと迫ってこないと、もうみんなまだ頑張らないのかなっていうところがあるんですけれどもね。
はい、はい、先生のですね、専門の分野につきましてはまた次週詳しいお話を頂戴いたします。ラジオゼミナール、高崎経済大学経済学部経営学科教授関根正則先生のお話です。今週ここまでありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
はい、
ラジオゼミナール、番組のご案内は木田武雄でした。